マタイの福音書1章18節から25節。マタイの福音書1章18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
クリスマスが近づきますと、なんとなく嬉しくて、なんかワクワクしますね。今日はイエス・キリストがお生まれになったことを記しているこの箇所を選びました。今から2000年ほど前のことですけれども、イスラエルの北の方のガリラ地方のナザレという町に住んでいたマリアという、女の人というよりも、当時は13歳、14歳ぐらいで結婚しましたので、本当に女の子という感じですね。そのマリアが赤ちゃんを身ごもりました。それは聖霊によって、身ごもったんですけども、マリアは婚約者がいたんですね。ヨセフという婚約者、もうしばらくして結婚することになっていました。婚約といっても当時は許嫁でして、許嫁というのは本人の意思ではなくて親の意思によって幼い頃にもう結婚するんだと決められているような関係ですね。当時の結婚というのはほとんどそうだったんですね。それで婚約者のヨセフはマリアからですね、聖霊によって子供ができましたということを聞いたときに、それが信じられなかったのでね、きっとマリアはこの過ちを犯して子供ができてしまったんだと思ったんですね。それでヨセフはこの婚約を破棄するというか、この婚約という関係を離縁することを考えたんですね。それはもうそんなこと、マリアがそんなことしてしまったから、なんていうかね、もう離縁するということではなくて、これ思いやりから出てた。ヨセフはとても正しく、また優しい人であったので、思いやりからそうしようと思ったんですね。と言いますのは、この婚約しているものが、婚約している相手とは違って、他の男性と一夜を共にして、そして赤ちゃんができた場合は、その婚約という契約に裏切ることになるのでね、それは当時のイスラエルでは非常に厳しい罰を受けることになったんです。しかし婚約を破棄すれば、もう婚約関係がありませんから、単にちょっとみだらなことをしてしまったというだけで、それほど責められることではなかったんですね。そんなふうにして、マリアの婚約を破棄しようと 思って思い悩んでいたときに、彼が夜寝ていたときに夢で主の使いが現れて言ったんですね。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアが過ちを犯して赤ちゃんができたんではなくて、今までかつてなかったことだけども、またありえないことだけども、聖霊によって、マリアは処女にして赤ちゃんを宿したんですというふうに説明したんですね。そして21節にあるように、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です、とこういうふうに言ったんです。イエスという名前はヘブル語ですけども、救いという意味なんですね。人々を救ってくれる救い主なので、その救い主にふさわしくイエス、救いとつけなさいと。そしてその名前をイエスとつけることの説明としてね、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと説明したんです。でこの方こそからあの文章がですね、今子どもたちが暗唱聖句で覚えている文章ですね。で今日はご一緒にですね、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですというこのことを一緒に考えたいと思います。まずですね、この方こそという場合はただね、この方はこういう人ですというのと、この方こそこういう人ですというのと少し違いますね。強調しているだけではないんです。この方こそって言った時にはね、何かね、それ以前に、この期待してこの待ち望んでいる人だという、そういうニュアンスがあるわけです。この言葉はね、天使がヨセフにヨセフの夢の中で語ってるんですけども、ヨセフがずっと期待していた、ずっと前から期待していたその方だ、この方こそその人だとこう言ってるんですね。でどうしてヨセフがそんなふうに期待してたのかというと、それは旧約聖書に多くの予言があるからです。イスラエル人のみんなが予言を知ってたわけではないと思います。しかしヨセフのようにとても神様を敬う真面目で敬虔な人はですね、旧約聖書の言葉を小さい頃から毎週この会堂に集まってたでしょうからね、そこで聖書の朗読を聞いていたでしょうから、もうたくさんのこの予言を聞いていたんですね。ヨセフだけではなくて、当時のイスラエルの信仰深い人々は聖書の予言を聞いて、救い主がもうじきやってくる、救い主が私たちに与えられるということを期待していました。その期待している、そのこの方こそその期待している人ですというふうにいう意味なんですね。で旧約聖書にはいろいろ救い主についての予言があります。素晴らしい王様が来られると、ね、いわ羊飼いのような人で、このちりぢりバラバラになった民をこう一つにまとめてくださるとか、祭司でこの 罪を神様にこの取りなしの祈りをしてくださるとか、それから この23節にある、見よ、少女が身を持っている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、これはイザヤ書の7章の14節の言葉なんですけども、これも救い主についての予言の一つです。その他にもすごい大変な苦難を受けて、で死ぬ、血を流して死ぬという予言もありますね。そして復活するという予言もあります。 まあ、私たちが新約聖書でこのイエス・キリストについて読むようなことというのは全部旧約聖書に予言されているんですね。すべて旧約聖書全体で800箇所ほどイエス・キリストについての予言があると言われています。そんなふうにイエス・キリストはたまたまマリアから生まれて、マリアのお腹に宿って生まれてこられたんではなくて、もう旧約聖書で1000年も2000年も前からどういう人がどんなことをして、そしてどんな益を自分たちにもたらしてくれるのかということをずっとね予言されてきたんですね。でもこの世の中で予言されて生まれてくるような人は他に一人もありません。1000年も2000年も前からずっと予言されて生まれてくるような人はもう絶対にありませんね。そういう方なんです。この方こそというのはね、そういう特別な予言されてみんなが期待して待ち望んでいた救い主ですということを込めているんですね。そしてどんなふうな救い主なのかというか救い主なのかといいますとですね、その罪から救ってくださる方ですというんです。罪から救ってくださるというこの意味がやっぱりよく分かりにくいと思いますね。罪といいますとまず殺人、窃盗、それから詐欺、それから放火、暴行、他にも、まあ、偽札を作ったり、誘拐したり、まあ、いろんな罪がありますよね。でもまあそういう罪を犯す人というのはごく一部の人で、まあ、警察に捕まって刑務所に入るような人ですね。まあ、私たちここにおられる多くの方々は、まあ、そういう罪とは関係がないと思うんです。私も関係ないと思っていました。しかしここで言う罪というのは実は神様を敬わないことなんですね。聖書の一番基本的な教えとして神は創造者で、全てのこの世界のあらゆる自然と全ての人をお作りになった方 で、人はその神様を敬って、そして信頼して、で神様は私たちに全ての良いものを与えてくださる、でそれを感謝して、生きるようにっていうのが一番基本的な考え方なんですね、教えなんですね。でその神様に対して私たちが敬うことも感謝することもしていない、これが罪なんです。そしてその罪からですね、実はあらゆる罪が起こってきているんです。これは私も信仰に入って初めて分かって、だんだんと分かってきたことなんですけども、私たちは悪いことをしちゃいけないと、悪いことをしないようにしようとしますけども、基本的に私たちの心の中にもう悪いことをせざるを得ないような、そういうこの力が働いているんですね。でそれをこうずっと抑えて、何もしないでおれる人もありますけれども、実際に罪を犯してしまう人も多いんですね。でその力というのは何かと言いますとですね、やっぱ神様を敬わなくなりますと、自分それ一人一人自分がこう中心になっていきまして、自分が一番大事になって、そしてこの同じように自分を一番大事にしている相手とだんだんこう戦うようになっていきます。敵対するようになっていきます。そしてこの物を取り合うようになったり、また、取られて腹が立ちますしね、怒ると暴力を振るったり殺したりするようになって罪を犯していくようになるんですね。で逆にですね、本当に神様を敬いますと、そして神様を信頼して、神様は 私たちを作られた方だ。神様は私たちを愛しておられて、私たちの必要なものを全て与えてくださると、そういうことを、そう思いますとですね、本当にこの私いわゆるこの罪を犯す動機というのがなくなっていくんです。まあ、例えばお金がなくなって生活に困ると、人のものを取って取りたいと思いますし、人のものを取るとすぐ見つかってしまうので、もっとずるいことして、ちょっとわからないように副収入を得られるようにという考えてずるいことをすることがありますよね。しかし本当に神様が私の生活に必要なものを全て与えてくださる、イエス様がその名を取りなさいと、ね、働きもしないのに神様は養ってくださるではないかと、野の百合を見なさい、罪もしないのに栄華を極めたソロモンよりも美しく着飾ってくださっているではないかと言われたように、神様がですね、もう私たちの生活の必要なもの全てを与えてくださる、それも豊かに与えてくださると本当に信じていきますと、人のものを取ろうなんていう気持ちがなくなってしまいます。それ実際に本当に与えられるんですね。また、私たちはお互いにこの傷つけ合うことがよくあります。誰かから大変な迷惑をかけられた、もう誰かによってもう大切なものを奪われた、誰かによってすごく名誉を傷つけられた、そういうことがありますと本当にこの腹が立ちますし、怒りますし、仕返しをしてやりたい、復讐してやりたいという気持ちになりますよね。ところが神様を敬っていて神様を信頼していますと、こういうことが起こったのもやはり神様が許されてのことだと、きっと何か自分に益があるように、ひょっとしたら自分を鍛えるためにこのようなことを起こしていらっしゃるのかもしれないと。逆にそういう悪いことをした相手に対しては、そんなことをすると神様はきっと裁かれるだろう、神様はもう全ての人を正しく裁かれる方だと、悪いことをしていてそのままで折れる人は誰もいない、必ず神様によってそのやったこの落とし前をつけられる。そう思いますと、まあ、怒ることはあっても仕返しをしようとかですね、復讐してやろうという気持ちはなくなってきますね。まあ、そんなふうに本当に神様を敬って神様を信頼すると、この罪を犯す動機がだんだんなくなっていくんですね。まあ、動物の世界というのは弱肉強食の世界ですね。で、強い動物、猛獣ですね、猛獣は羊とかですね、牛とか草食動物を食べて生きてますよね。で、その猛獣に食べるなと、その他の動物を食べることは残酷なことやからもうやめろって言ってもこれは無理なんですね。それを食べていかなければ生きていくことはできないわけですから、食べていくし、それがまあこの弱肉強食の世界で生きるものの、もう避けられないことですね。しかしエデンの園ではね、この全ての木の実がね、もうものすごく栄養があって、もうその実を食べるだけでもう全ての栄養が満たされたんですね。まあ、今の果物も美味しいですし、また私も好きですし、甘くて美味しいですけども、甘いだけではなくてですね、もう全ての栄養が満たされるぐらいに実っていたんですね。で、そういう世界ですと、もう他の動物を食べる必要はないんですね。木の実を食べてそれで満足して何の不満も不足もないんですよ。だから世界が変わらなければその罪を犯す動機がなくならないんですね。しかし本当に神様はおられて、神様を信じるときに神様の力が働いて、私たちが何も悪いことしないで済むように、怒ったり争ったりしないで済むようにしてくださる、 それによって私たちはね、この罪から解放されるんですね。まあ、今までの罪を許してもらわなきゃいけません。すぐに変わるわけではないので、もうやっぱり毎日罪を犯し続けてもありますし、今も私も罪を犯し続けているので、もういつもこう許してもらわなきゃいけないんですよね。まあ、それもですね、もうキリストが引き受けて、その責任を全部取ってくださって、私たちを許してくださるんですね。まあ、そんなふうに、罪から救ってくださる方です。そして最後にね、このご自分の民をと言ってるんです。ご自分の民をその罪が救ってくださること。このご自分の民、イスラエルの人々、当時はね、イスラエルの人々を考えていたんですけども、イスラエルの人々をご自分の民というような人なんです。で、イスラエルの民を私の民と呼べるのは誰か。イスラエルの王様もその人々を私の民とは言えませんでした。まあ、日本やったらそういうの言ったかもしれませんけどね、旧約聖書では王様も私の民とは言ってないんです。私の民と言ったのは神様だけです。神様だけが人々を私の民という権利があり、それだけの方なんですね。で、その生まれてくる赤ちゃんがご自分の民をという方です。私の民と言える方なんですね。これは本当に神様だけしか言えない、その言葉をこの言える方はもう神様に等しい方ですね。でも神様がこの世に送られる方、神様が使わされる方であり、神様がマリアから生まれるようにしてくださった方ですね。神様とは違うんですけども、神様のような方です。それでも私たちはそれがよくうまく理解なかなかできないので、まあ、三位一体とか言って、まあ、父子御霊が三位一体だとか言うんですけども、まあ、本当に私たちの理解を超えたことでですね、でも一つはっきり言えることは、この生まれてくる赤ちゃんは普通の人ではなくて、本当に神様が人となられた、そういう方だ。そんな方がこの世に来てくださって、私たちをその全ての罪の原因である、もう一番こう根本的な罪から救い出してくださるんですね。これがクリスマスの意味であり、恵みであり、そして私たちがクリスマスを喜ぶその理由だと思います。ぜひここで生まれてこられた素晴らしい救い主を信じて、この恵みを受けていきましょう。愛する天のお父様、本当にあなたがイエス・キリストを送ってくださったことを感謝いたします。その恵みを感謝します。どうぞこの恵み、この救いを全ての人が受けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
それでは。